男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
久々に古本屋に行きまして、レジの風景覗き込んじゃいました。ポンです。
世の中全部歌にしわたねラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30分読書。本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語ります。
はい、
突っ込んでもしょうがないですね。ということで、今回の完読編はですね、前回30分読書編で紹介しました NHK 出版学びの基本幸せの哲学という本でございます。西健さんという方が書かれている本で、今年の6月ですかね、出た本ですね。で、西健さんは東京医科大学哲学教室教授ということで、まあ、いろいろな本も書かれてます。哲学は対話するなど、いろいろな本も出されている方でございますが、幸せの哲学、帯文にね、それでも人生は肯定できるということで、いろいろソクラテスであるとか、ルソーであるとか、ヘーゲル、ニーチェ、フッサール、ハイデガー、バタイユなど、様々な、哲学者であるとか、思想家の言葉を紐解きつつ、人間が、いかにしてこう、幸せになるのか、いかに生きるのかっていうところを、わかりやすく語ってくれている本だと思います。まあ、全体を通しての話については、帯文の裏に書いてあるところがかなり的確に取られているなと思うので、読ませていただきますね。人はどんな状況に産み落とされるのかを選ぶことはできません。しかし自分自身の性の可能性を見出すためには、選ぶことができない性の条件を呪うことなく、自分の今生きている条件の中で自分は何ができるのか、自分は何をしたいのかと問うことが必要ですというふうに、まあ第5章でね、書かれていることの引用になるんですが、まあ、いかにしてこう生きるか、いかにして、まあ、幸せに生きるかっていうところでは、その性の可能性を見出すっていうことですね。で、性の条件を呪うのだけではなく、自分は何ができるのか、何をしたいのか。まあ、これを、まあ、可能性であると、可能性であるとか、自由とかね、いう言い方で表現をされていますが、そこら辺のことがそれぞれのところに書いてある。で、性の可能性っていう言葉なかなか馴染みがないというか、これは、この西先生が呼んでいる名前なのかな。性の可能性っていうものは、なんだっけ、あっち待って、可能性、人はしたいかつできるという性の可能性を信じ、それを磨けて生きていると。人は何かがしたいと思っているっていうことはある。こういうことしたいなとか、まあ、夢みたいなものですよね。思い描いてるものもあるし、あと自分自身ができる、実際に能力としてとか状況としてできるというところがある。それの両方ができるっていう状況ですね。したいかつできるというものを、まあ、性の可能性と呼んでいると。そういった性の可能性っていうものが、幸せに生きる上においては、重要である。逆に言えば、したいけれどもできないであるとか、できるけれどもしたくないみたいなところを、は、必ずしもこう幸せにつながらないのではないかな、みたいなことを、いろいろと書いていたりします。で、章を分けていくと、第1章では性の可能性について、今言ったみたいなところの、話を紹介していて、第2章では自分の物語を作る。第3章では承認を求めて生きる。第4章では自由の感触を得る。第5章は人生を肯定するにはということで、まあ、承認であるとか自由であるとかっていうところが、語られつつ幸せっていうものの、まあ、全体としての人生における条件みたいなことが語られるんですけど、まあ、承認っていうのもいくつか、種類があって、承認は愛情的承認っていうのと評価的承認というのがありますと。愛情的承認っていうのは、まあ、こう、条件なくというか、無条件に、承認してくれる、認めてくれるっていう条件ですね。状況ですね。まあ、多くの場合は、親御さんであるとか、家族、あとは、親しい友人とかね、そういった人から、まあ、得られるようなもので、その人が何をしていても認められるという状況、そういったものも一つの承認ですし、まあ、評価的承認というのは何かについてしたことについてですね、褒められるとかよく言いますけど、そういったことで何かしたがゆえに、まあ、認められることに評価的承認。 そういった承認も一つの人が幸せを感じるというか幸福感を持って生きていくことができる理由になるし、あと自由というところですね、何かができるという状況、それはここで言うと探索、創造、成長という三つを言ってるんですけど、探索というのは新しい世界や興味ある世界に触れることができること、創造というのはエネルギーを投入して何かを作り出そうとすること、成長というのはこれまでできなかったことができるようになるということ、そういったまあ自分自身をある種拡張していくというか自分自身の世界を広げることができることがまあ自由という感触をまあ得ることができる方法になってくるのかなみたいなことを述べています。こうしたまあ承認であるとか自由であるというかというところも大きくこう幸せ、生きていく上での幸福感を得ることにもつながっていくのかなと思います。こうした、まあ、性の可能性を見出すための、その自分自身の何ができるのか、自由であるとか何がしたいのか、まあ、承認、自由というところを、こう、いかにしてこうね、自分の中で、生きていく中で確かめていくか、いかに確認していくかによって、その生き方っていうのはだいぶポジティブにもネガティブにも揺れていくのかなというところなので、まあ、ご自身今やろうとしているプロジェクトというか動きとして、ちょっとインタビューをするワークショップみたいなものをイベントとして企画しているところがありまして、それはこの本を読む前に企画していたので、何気ないものでは、何気なく、なんとなくこうインタビューをする場、誰しもが普通にインタビューをして、かつインタビューをされる場というものがあったらいいなというふうな漠然としたきっかけから生まれた企画ではあったんですが、結果としてこういうふうになんかいろいろな人と対話をしていく中で、まあ、承認を得られたりだとか、そういった自分自身の可能性みたいなものを改めて語ることによって確認ができたりとか、そういった幸せに結びついていく、幸せに向かっていくための一つの方法論として、そういったインタビューをの場を設けるってことは実は繋がってるんだなというところに結構僕は鳥肌が立ったというか、なるほど、そういうところを僕自身は実は求めて作っていたのかもしれないなと気づかされるところもあって、このタイミングでこうした本を、まあすごくわかりやすい本でもあるので、読めたことは良かったですし、今なんかなかなか幸せみたいな感じに、特にコロナ禍以降、まあ閉じこもっていることも多いと思うので、気分を塞ぎ込みがちな時が多い中で、改めて自分自身のこう生き方というかね、進み方、歩み方みたいなものをちょっと考えるきっかけとして、これを読んでみると、面白いのではないか、役に立つのではないかと思ったりしますので、どなたにも おすすめです。2時間ぐらいで、読める本だったりしますので、ぜひぜひ読んでみてください。はい。というところで、ポンさん感想なり質問なりあったらお願いします。
なんか難しそうな本です。これ
難しいのかな。すごく難しそうな言葉をも噛み砕いてくださってる印象ですね。引用される言葉自体はめちゃくちゃ難しいなと思います。ちょっと読みましょうか。ルソーの、はい。エミールという本から、私たちの欲望と能力との間の不均衡のうちにこそ、私たちの不幸がある。その能力が欲望と等しい状態にあるものは完全に幸福と言えるだろうという言葉をルソーは言ってるんですけど、まあ、この言葉だけを引っ張ると、なかなかわかりにくいけれども、さっき言ったみたいな、したいとできるのバランスっていうとすごくわかりやすくなるというか、欲望としての何々したいと思ってるってことと、能力としての何々できるっていうところの、いかにバランスを取れる、バランスをうまく取れれば、幸せになるんじゃないかってルソーは言ってるんですよね。そこら辺のなんかこう噛み砕き方がすごく上手だなと思います。
まあ幸せについていろいろ考えてる人たちがいたというのは想像できるんですけど、
うん、
まあこれ読んだからっつって自分の幸せってこれだってとかね、いうのがわかるわけじゃないと思うんですけど、幸せって何ですか？あなたにとっての、
まあ、前向きに生きるってことなんじゃないですかね。
いえ、どうなの？自分にとって本当に、うん、いや、これが大事なのよ。だって自分が実感を持ってこれが幸せだっていう状況が、俺他人がどう思ってんのか全然わからないわけよ。だから、うんうんうん、 だって幸せってさ、形にあるものじゃないし、これって定義があるわけでもないし、だって個人が感じちゃうものだから、これが幸せですって言われても、うん、やっぱ違ったら違うものだからさ。あなたにとってね。だから、うんうん、まあ、ヒントでもいいんですけど、オレンジさんにとっての幸せって、まあ、読んだ上でもいいですけど、あなたにとって幸せって何です今。
だから前向きに生きるってことじゃないですか。
いやいや、生きることじゃないですかっていうのは、まだ確信が持てないって感じ
です。確信は持てないですよ、それは。幸せって、だからすごく多分曖昧なもので、一人一人その前向きっていうものの価値観も違うし、生きるってことの価値観も違うから。
オレンジさんのでいいのよ。普遍的なことを言ってるわけ。僕のそうです。
だから前向きに生きるってことです。
あ、それは、できてないっていうことでまだなのか、それじゃないかもしれないみたいなこと。どういうことなんだ。
できてないこともあるだろうし、だからそれぞれいろいろと生きていく中でも、まあ一週間の中でも一日の中でも幸せだなと思えることもあればそうでないこともあって、でもそれをなんか幸せにするとか幸せになるっていうことは、いかにバランスを取るかというか、浮き沈みがなるべく少なくすることが僕自身は望ましいかなと思ってますかね。
ああ、その、幸せの状態のありようではなくて、
うん、
変わらないことが、なんというか、その、
変わらないというよりは、どうしても変わってしまうので、うん、それをいかにして、なるべく、その波を減らすってことですかね。変わらない状態を作るってことは目標では必ずしもないのかなとは思ってます。
まあ、それはあれだよね。その、本とは別に、オレンジさんの、まあ、それこそ哲学みたいな話をね、こういうふうに考えてるっていうね。
でも言ってることは遠からずだとは思いますけど、
ね。お!この何?幸せの哲学と同じことを考えていた。
なんか、まあ、幸せっていう言葉でイメージするものっていうところで近い。ただ、それに対して、いかにその過去の人たち、過去の哲学者や思想家たちが言葉を尽くしてきたかっていうところだと思うんですよね。で、それは言葉を尽くしてきたから偉いではなく、それだけ考えられている蓄積があるということは、より、なんて言うんだろう。納得感につながりやすいっていうところですかね。これがなんか適当な人がポツポツと言ってることだったりすると、うん、それってどうなんだろうなとかいろいろ悩んでしまうかもしれないけど、これだけ考え尽くしてる人たち、しかもいろいろな人たちが近しい方向性のことを言ってるのであれば、それはなんか納得に至るというところで、自分の中の安心感にもつながるかなとは思ってますね。漠然と思ってることのある種の確認の本でもあると思います。
そうだよね。まあ、やっぱり自分が幸せであるっていうことを確かめたいっていうのが人間の本質なのかもしれないよね。もしかしたらね。
逆にでも確かめることを忘れてるというか、確かめる時間がない人の方が多い気はしますけどね、今の人は。
究極やっぱり自分は幸せだと思っていたいんじゃないのかな。
まあ、思ってはいたいでしょうけど、でも、難しいですよ。それは、なんか不幸であるってことを確認してる人も僕、ツイッターとかでいっぱい見るから。
いやいや、その程度だったら多分、幸せなんだと思うんだよ。
うん、うん、うん。その程度がどの程度か僕は分からないですよ、ね、
まあまあ、それは見えんけど、口で吹聴することで私が不幸だというふうな定義に入りたいっていう人は、まあそうね。だから幸せって何なんだろうかって話にまた戻っちゃうのかね。
わからないがゆえに、ね、こういう本を通して自分自身との対話っていうことを一人一人のことを、うん、一人の方がすることは大事だと思います。それは誰かと比較するではなくて、自分自身の状況、自分自身の今がどういう状況なのかってことを確認するっていうことは大事だし、それこそまあ読書体験ですよね。うん、
なるほど、そうか。あ、なんか、ちょっと、面白いね。わかりました。ありがとうございます。
本さん必要な本だと思いますよ、僕。
あ、うん、そう?はい。わかりました。じゃあちょっと気にしてみたいと思います。
ぜひ読んでみてください。では続きまして30分読書編ですね。今回は、最近出たばかりの、小説トリッパーという、まあ、文芸誌小説をな、扱ったような雑誌において、掲載されていたリー・コトミさんの新作ですね。この前、芥川賞受賞されました。まあ、このペースすげえなと思います。まあ、受賞される前からもう書かれていたものなんだと思うんですが、読み始めてみました。236ページ。ちょっとね、長いぐらいかな。芥川 前のやつよりはちょっと短いぐらいかな。これ結構、まあ、テーマというか、また、序盤から大きなものを投げかけてくる本でして、30分で読んだのは2、4、6、8ページぐらいかな。読んだんですけど、会社における女性同士の会話から始まるストーリーなんですが、扱われているのがですね、なんだっけ、合意出生制度というものってことですね。赤ん坊がいて、その赤ん坊が生まれるかどうかを赤ん坊自身が判断するっていう、設定なんですよね。いろんな、まあ一応時代、明確に時代は明らかにされてないんだけど、日本というところです。で、なんとなく、失われた30年とか、災禍があって、世界人口の3分の1が失われたと言っているので、なんとなく今の2020年か2021年にかけてのコロナ禍の話、以降の話なのかなっていうところはありますか？明確にこう時代は、
かもしれないってことなの
かもしれないぐらいですね。明確には書かれていないっていうところで、そういった、まあ、見方もできるというか、パラレルワールド的に見ることはできる世界において、今、反出生主義っていうね、まあ、自分、子供を産まない権利みたいなところの、思想みたいなものもいろんなところで扱われてたりしますけど、それをまあ合法化したというか、赤ちゃんを産むにあたっては赤ちゃんの同意が必要ですっていう制度を、法律を設けた世界の話なんですよね。それが当たり前になっている世界の話というところで、そこにおいて、まあ生まれた子供たちがどう生きるのか、どういうふうに関係性を築いていくのかというところがこの後描かれていくと思うので、まあ、ある種突飛とも言える、こう、設定を与えることによって、そこに生きる人たちがどういうふうに考えるのかっていうことを考える、物語。まあ、これは小説でしかできない、フィクションでしかできないことだと思うので、どういうふうな展開になるのか、ちょっと楽しみに読もうかなと思っております。
うん。
はい。では、ポンさん3分読書お願いします。
はい。今回は、政治の現場における自分はどこにいるかっていう話をしたいなと思いまして。最近はね、自民党総裁のなんか選ぶみたいなワーワーやってますけども。あれってさ、投票できないから、僕の場合はね、何なのかなって、普通に思ったりとか、露出してるなとか、この後の選挙用なのかなとか、いろいろ、でもこういうことを言ってんだ、こういうこと聞けるんだとか、いろいろ、もにゃもにゃするんですけど、よく都知事選とかでさ、絶対受かんないだろうみたいな人出るじゃん。よく、泡沫候補みたいに言われる人。なんであの人たち出てんのかなって思うことがあって、だって受かんないことはもう分かってるわけだよね。で、もろんよく言われるのは都知事っていうのは、もう、それだけのお金で、ここまで PR することは普通できないから、非常にこう、効果的な、露出、チャンスであるみたいなことを言う人もいて、実際それを利用していた人たちとかね、内田裕也さんとか、古くはいらっしゃいましたけど。で、俺はなんか、最近、いろんな展示とか見てて、この選挙に出ている人たちで、一番俺に近いのは誰なのかなってことをちょっと考えたりするわけ。で、今回、ご紹介、というか本で思ったっていうんで、黙殺、報じられないブライ系独立候補たちの戦いというですね、本がありまして、畠山道義さんが書かれてる本なんですけど、要は、マック赤坂さんをはじめとする、様々な、俗に言うその泡沫と言われる、その、もう供託金も取られちゃうような、一定の票取れないような人たちのことを、延々と書いてある本なんです。で、 僕の今のところの結論は、やっぱ泡沫候補なのかなって俺は思うの、自分のこと。なんていうか。つまり、権力持ってない人が俺だとすれば、選挙で出てる人で、まあ選挙って普通ね、代表選ぶものだから、まあ票が取れる人たちが勝つわけですけど、でも僕に一番近い人って誰なんだろうか。多分言ってる、ね、叫んでる声も届かない、政見放送してもちょっとあざけ笑われる、言ってることがピントがずれる、大きなことを言おうと思ってもなかなか調子が出ないとか、なんなら声もうまくい出せないとか、それを横から見て人が突っ込んで笑いに変えてしまうとか、きっと俺ってどっちかって言ったらこっちだろうなと思った時に、あれ、泡沫候補のことちゃんと見ないといけないのかななんて思いまして、まあ、この手の独立系候補たちの本はいろいろありますが、この作品は非常に細かく、その、まあ、特になんかマックさんのね、紹介記事が多いんですけど、あとなんかメールのやり取りとかね、細かく載ってたりしますんで、ちょっと、ああ、そう、こういう人たちがやってるんだっていう、まあ、より自分に近づけて、感じたりしております。なので、選挙って、もしかしたら、俺が泡沫候補なのかなって思いながら見たら、面白いのかななんてちょっと思ったりしております。はい、以上です。
立派な泡沫候補だ。
うん。何それ
、まあ、では続きまして、はい、30秒読書お願いします。
はい。なんか泡沫候補だと思って喋ると辛いね。辛い思いをして。
大抵は泡沫候補ですよ。
その論理パターン多いよね。人間なんてみんなこうですパターン多いよね。
安心してください。
30秒読書です。はい。安心しませんよ、簡単には。うん、ちょっと読んで喋ってを続けております。こちらではですね、独学大全絶対に学ぶことを諦めたくない人のための55の基本という本を、読み続けております。700ページ以上ある本を、毎回1ページ、2ページほど読んで進むというですね、なめくずスタイルでやっておりますが、今回は、ゲートキーパーという技法について紹介されているところを読みました。ゲートキーパーって何かというと、まあ、簡単に書いてあるのは、やるべきことを紙に書いて、まあ、よく会う人にそれを渡す。で、その人にどうやってんのとかって言われなくても、とにかく渡すだけ。渡すことで、動機づけができると。いうようなことなんです。だからね、もう自分とかが意思を持ってやるっていうふうなことがやれることじゃなくて、こういうふうに人を使ってやることがやれることかもしれないっていう前提に立ってやるっていうことですね。うん、じゃあ誰に渡そうかなと思うんですけど、オレンジさんに渡せないんだよな。キキュってくしゃくしゃにしてな。
うん、って投げますからね、僕ね。
え、どういうこと？渡されたものを捨てるってこと？
えいって。すって。
ん？何？どういうこと？
ポンさんは、投げて渡す。それを僕はスッとこう避けて、
うん。
コロンコロンコロンってこう転がっていくっていうね。
なんで避けちゃうの？
なんで？なんでと言われても、ねえ。
協力したくないってことか。
困っちゃうよね。
はい。ですので、協力してくれる人とね、やりたいと、やっていただきたいと思いますが、まあ、そんなところです。
そうそうそう。大事ですよ。
とても嫌な風に映ってると思うけど、大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫ですよね。
続きまして、読書ニュース、最後、ポンさんお願いします。
はい。それでは最後ですね。本の周り、周辺のニュースをピックアップして紹介しています。読書ニュース。まず一つ目です。ヤフーのですね、特集で書かれてある記事です。縦横スマホで変わる漫画表現という記事ですね。まあ、最近は漫画を、紙じゃなくてスマートフォンで読むと。いう人が増えているみたいな話でして、で、ここで書かれているのが Webtoon という、まあ、韓国発祥の縦スクロール漫画が、まあ、最近注目されているんだよっていうふうな話で、縦に特化した漫画っていうのは書き方がいろいろ違うんであると。 なんかこう、時間の表現とかも、まあなんていうかこう、スクロールさせる、まあスワイプさせるみたいなところの表現がなんかアニメに近いだとか、絵コンテのような作り方になるだとか、なんかそんなことを書いてありました。なんかライン漫画とかピッコマとかが有名みたいで、僕はちょっと全く読んだことないんですけど、なんか漫画の表現が変わる、まあ媒体が違うと変わっていくんだなと思うことはすごいなと思いつつも、そうかもうもはや俺の知ってる漫画じゃないなと思いつつも、でもね、ジャンププラスなんかだと、まあ、単純にその、ウェブトゥーンの流れだけではない従来の漫画のも、なんか流れも組みながらっていうふうなことが書かれているんですが、まあなんかでも、漫画の技術の解体みたいな感じもあって、面白いのかなーなんてちょっと思ったりするんですけど、漫画好きのオレンジさんはこうどうですか？スマホで読む漫画。
だから新しい表現としてこういうものが生まれるのは面白いというか、前にもタイトル忘れちゃったけど、どんどんどんどんスクロールしていくと、なんか深いこう穴の中にこう落ちていくみたいな表現ができたりとかしていて、それってこう横でこうめくっていく形で感じるものとだいぶ違うんですよね。こうスクロールしていってどんどんどんどん落ちていく感覚みたいなものは、そういったウェブトゥーン的なものでしか表現できないものだったりするので、新しいものとしては面白いと思うけれども、これがまあ基準になるというよりは、あくまでも選択肢というかね、まあ、映画における 3D とか、いろいろ白黒なのか、カラーなのかみたいなのありますけど、なんかそういう表現の選択肢の一つでしかないのかなとは思いますけどね。
あんまりこれは、じゃあ、好んでスマホで読むみたいなことはないですか？
それならではのものが表現されてるのであれば見たいと思うかもしれないけど、僕は今のところ見たいと思った作品自体が少ないですかね。
そうだ、普段はどうやって漫画読んでらっしゃるんですか？
普段基本は紙で買っちゃってますかね。で、ジャンププラスとか、それこそ、なんだ、デイズとか、コミックデイズとか、なんかそういうものをちらほら見るので、基本的にはまあ紙のために書かれてるものをデジタルで読むぐらいですかね、あとは。
なるほどね。じゃあ、スマートフォンで読むってのはあまりないんだ。
いや、それをスマホで読んでる感じです。ジャンププラスとか、
スマホで読む感じ。それは、普通の漫画のこう、左に進んでいくみたいな風で、特に。
画面がね、1ページ見開きではなくって、1ページ分しか表示されないんですよね。だから、はい、見開き丸々使ってる表現とかがちょっと見にくいので、その場合横にするんですけど、横にするとあまりにこうスマホだと小さかったりするので、うん、なんかすごく、まあ、最近 iPad mini のね、新しいの出ましたけど、なんか絶妙なサイズのビューアーみたいなのが欲しいかもしれない。まあ、Kindle とかでね、そういうの出たりしますけど。
うん、じゃあまあ、うん、ちょっとその辺は頭でこう、解釈し直しながら見てるってことなのかな。ベストじゃないわけだもんね。
そうです。だから紙が今のところベストですね。
なるほど、
ね。だから紙で用に使われてるものはね。そうじゃないものももちろんあると思います。
はい。まあちょっとね、10年後、20年後どうなるんでしょうか。そして、もう一つ。ライブラリーオブザイヤー2021、というのがあって、これからの図書館のあり方を示唆するような先進的な活動を行っている機関に対して、NPO 法人知的資源イニシアティブが毎年授与する賞なんですって、なんですけども、もうこのね、図書館事情に全く明るくないので、これを見てもピントも来ないし、ニュースを探しても全然出てこないんですけど、漫画夜明けの図書館って知ってます？
知らない。
っていう作品があるんですって。で、これに、ライブラリアンシップ賞などが受賞されたり、あと優秀賞で明石市民図書館というのが選ばれて、この明石市民図書館なんかね、記事だけ読むと、図書館と大型書店が入る複合ビルの中に入ってるんだって。だから売ってる本と借りられる本が両方同じビルのが入ってるってことだよね。それがセットで100万冊以上収蔵されてるとかっていうんで、日本一の本のビルになりますってこう、明石市としては主張してるみたいですけど。なんかこういうふうにね、まあ、本の文化ってなかなかほら、まあ、特にね、図書館っていうのは直接売り上げになるわけじゃないから、なんかその辺がこう何、マネタイズすることの苦労を端々に聞いたりして、いやでもそういうことが本来じゃないんだみたいな、公金どうするんだみたいな話とか出てきたりしますけど、まあ、 僕はなんか図書館がこう安定的に世の中にこう、存在しているところで重要なことかなと思いますけど、こうどうですか、こう図書館の取り組みいろいろありますけど。
いや、いいんじゃないですかね。なんかいろいろなことできる気がしますよね。本って、うん、本当も世界が無限だから描かれてるものを考えると、うん、いくらでもその取り組みとしては考えることができるし、それを実行していけるって、それしかも公が実行してくれるっていうのはすごいことだなと思いますかね。
うん、使ってますか図書館。
使ってますよ、時々高い本とか。
ああ、そうだね、やっぱ専門書とかね、やっぱそういう、ね、まあ割とベタな使い方ですけど、まあね、最近はあのベストセラーを図書館で借りるべきか問題みたいなね、
こともベストセラーは借りたことないですね。
でも結構あるよ、なんか本当に最近のミステリー小説をずっと予約しているみたいなのがさ出てきて、
買った方が早いですもんね。あ、まあ買えない人もいるのか、当然そろそろですよ。
まあそこがね、そのなんていうか早いかどうかとかお金があるかどうかっていう問題じゃねえだろうとかいう意見もあるんでしょうけど、まあなかなかね難しいよね。最近ほらね、デジタルでお家でも図書館の本が読めるようになるみたいな、そういう風な時代も来てますから、まあなかなかお金との関係がね図書館も難しいんでしょうけど、まあいろいろ取り組みがあるので、このちょっと発表を見ていただいてもいいのかなと思います。はい、というところで読書ニュースでした。
はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は監督編として、西健さん幸せの哲学、そして30分読書編として、リーコとみさん生を祝う、さらに、ポンさん3分読書では、畠山道人さんでしたっけ、
うん、
黙殺報じられないブライ系独立候補たちの戦いを紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
たまたま黙殺読みたいなと思って入ったら古本屋で見つけたら出てきたっていうね、なんかちょっと出会いを感じるわけですけど、黙殺300円でございました。1600円だったんですけど ね、お得です。ポンでした。
タネラジまた。